著にこんなタイトルの作品がある。光あるうち光の中を歩め。光とは何であろうか。この文学においてはその解釈は実に人の数だけ存在するだろう。科学的考察において光とは電磁波の一種であり、主に可視光線のことを指す。光は波動と粒子の二重性を持つとされている。20世紀後半から起こったインターネットに代表される高速通信時代においては、従来の導線に代わり光ファイバーがその根幹を支えるようになり、光の持つ力に注目が集まった。自然界には存在し得ない光の動きを作り上げることにより、光はさらにその輝きを増したと言ってもよい。その端緒となった研究が21世紀初頭に行われていたフォトニック結晶、それが今回のキーワードである。どうしようかな、悩む、悩みまくるよ、どうしよう。
中川君、何を悩んどるんだ。
博士、良いところに現れまった。あのね、友達に赤さんが生まれになられるのでさ、赤さんで名前を考えてって言われて。
ああ、なるほどな。男か女かはまだ分からんのかね。
分からんのだよ。
それは困ったな。じゃあどちらでも使えるような名前にするしかないの。
そうなんですけど、ライティにすっか、マミトシにすっか、チビタにすっかで悩んで。
全部君の猫の名前だね。それはともかく今夜の研究なんだが。
はいはい、何ですか。
現在2058年における通信手段の最も大なるものは何か。
通信手段？ネット層？
それを伝達するものは
光ファイバー。現在は様々な形状、素材のものによって光にデータを詰め込んで送っております。そして光メモリーに蓄積。
その通り、そこには光の制御という技術が不可欠だった。人類の発生以前から存在していた光を我々は制御することによって光を止めることに成功した。君はフラッシュメモリーを持っておるだろう。その容量はいくつだ。
8エクサバイトです。
昔はね、ギガ単位だったんだぞ。
少ね。
全ては光によるものだ。50年前に行われていたフォトニック結晶という研究の成果だと言ってよいだろう。
ほほう、日テレですな。
それはフォトジェニックだ。フォトニック結晶、これが光制御の最も根幹を。
博士、わかりました。
お、そうか、わかったか。その技術を。
名前、ひかりちゃん、どう。
え、
ひかりちゃんなら男でも女でもいけるでしょ。
そうだね。
で、もしも女の赤さんだったら大きくなって。
大きくなって？
フォトジェニック。
ダジャレか。
今夜も始まりました、中川翔子のギザサイエンス。こんばんは。
お元気ですか。
私は元気な中川翔子です。
寒いっすな。もう1月も後半だから、本当にもうやだな。2月本当に寒いですもんね。どうしようどうしようねえ。
こんな夜はおこたに入って、右と左にマミトシとライティンを抱えてラリホーにかかるのが一番でございますね。赤外線にぬくぬくにされちまいます。赤外線といえば、これまた光の一種。今夜は光と戦う理系戦隊の皆さんがやってきます。かっけー。光を止めるとか言うんですよ。光を止めるとか何ですかね。どんだけ魔法使い。というわけで今夜も行きましょう。中川翔子のギザサイエンス、今夜も研究スタート。
京セラ近未来ストーリー、中川翔子のギザサイエンス。
この時間はザ・ニューバリューフロンティア、京セラがお送りします。
我が輩は床である。京セラという会社の床である。我が輩は寂しい。というのも、 ここの社員と来たらやたら前向きで夢や理想を追いかけてちっとも下を向いてくれないのだ。ほら今も
ワインセラミックスも太陽光発電システムも成功信じて実現できた。
俺たちだからできるんだ。さあ次は
てな感じ。みんなの知らない頑張りでみんなが手にする未来を作る京セラという会社、我が輩も密かに見上げている。
The New Value Frontier 京セラ。
中川翔子のいざサイエンス。
横浜国立大学工学部物理情報工学科馬場研究室。馬場俊彦教授率いるこの研究室では、光マイクロチップや超高精細ディスプレイなど次世代の光技術の実現を目指している。その中核を成すものこそがフォトニック結晶。人類の通信は今新しい時代に突入しようとしているぞ。今夜はその馬場県から若き3人のサイエンティストがやってきた。中川君頼むぞ。
そんなわけで今夜も3人の理系学生さんが来てくださいました。こんばんは。
こんばんは。
ようこそギザサイエンスへ。ではまず自己紹介をお願いします。
横浜国立大学工学部物理情報工学科馬場研究室の修士1年23歳の浅妻智彦です。
すごい滑舌いいですねよろしくお願いします
お願いします。
修士2年の、25歳久保翔作です。よろしくお願いします。
翔作さん、渋いお名前でございますね。
はい、結構ちょっと時代遅れですけど頑張ります。
かっこいいですね。よろしくお願いします。そして、
修士2年24歳の渡辺秀樹です。よろしくお願いします。
はい、まずですね、一番最初に馬場研究室が研究しているフォトニック結晶っていうのは何ですか？
フォトニック結晶とは非常に小さなものをきれいに周期的に並べた構造のことを言います。うん、例えばこのようなすごいきれいな青色の蝶々がいるじゃないですか。
はい、
この蝶々のこのきれいな青色っていうのはフォトニック結晶によって出されているものなんですよ。
え、どういうことですか？
実はこの、羽の構造が周期的に何か並んでいるものがありまして、それによって光が制御されまして、このきれいな青色が出ているっていうことなんですよね。
不思議不思議不思議。このじゃあこれが規則的でちょっと乱れてたら青じゃない？
多分そうですね。なんか変な色に、
変な色に、
クジャクの色とかも実はフォトニック結晶なんですよ。
ああ、なんか確かにただの青じゃなくて、こうなんというかね、不思議な輝き。確かになんかクジャクとか蝶々とかああいう生き物にしか見られない感じ。
そうですね。
へえ、すごい。フォトニック結晶は物の名前ってわけじゃないんですか？
そうですね、構造的にその光に作用するようなその非常に小さな綺麗に並んだ構造のことをフォトニック結晶と呼んでいます。
構造のことを言うんですね。フォトニック結晶を使うと何ができるんですかね？
まず、いや、光を自分の思うがままに操れて、自在にコントロールすることができる。まさに光の魔術師になれる
肝心なとこですごい滑舌いいけど肝心な魔術師に光の魔術師に、
はい。
でもめっちゃすごいですよね、光操るって。だってなんかすごくないですか？本当魔法っていうかドラクエみたいですねすごい。だって光ってこうまっすぐ進むものですよね？
そうですね、本当はまっすぐ進むのにフォトニック結晶を使ったらもう自分の思うがままにもどの方向にも曲げることが、好きなように曲げることが、
反射
屈折とか光を閉じ込めたりすることもできて、それによってギュッ急激に曲げたりもできちゃうんですよね。
おー、すごい、プリズムアタックって感じですごい。3人はその中でもそれぞれどんなことをテーマに研究なさってるんですか？
まず僕は、光を一般的な物質では絶対に曲がらないような方向に曲げることができるっていうフォトニック結晶の負の屈折っていうものを研究していまして、
はあ、
と具体的にこちら の水が入ったグラスに水が入ったものがありまして、そこにストローを刺すと普通の水でしたらこのようになんか直線上に横から見るとストローが
普通にね、
はい、見えるじゃないですか。はい、でもこの水がもしフォトニック結晶だったらこんな風にもうくの字型に、水面を境にしてもうくの字型に曲がって見えちゃうんです。
ストローがなんか水の中でぐにゃーってなってるみたい。これフォトニック結晶にしちゃったからこの水飲めるんですか
この水は実際フォトニック結晶ではないんですけども、この水がもしフォトニック結晶だったらこういう風に見えてしまうっていう、絶対に普通は見えないように見えちゃうっていうことなんですよね。
世の中全部フォトニック結晶だったらむちゃくちゃですよね。
やばいですね。
ぐにゃぐにゃですよねダリの絵みたいな、ぐにゃぐにゃ、すごい不思議。
こっちの絵でも。
そうですね、本当は魚をもし 水上から見るとしたら、大体まっすぐ行ったところに見えるはずなのに、フォトニック結晶を使うと自分の真下とか自分の後ろ側に見えちゃうんですよね。
すごい、もうじゃあ大変ですね。これが進むと何ができるようになるんですか？
これを使うと、このフォトニック結晶スーパーレンズといいまして、普通の物質では絶対ありえなかったような、レンズの新しいレンズとして成り立つ、集光する、光を集光させることができるレンズとすることができるんです。
はあ。そのレンズで覗くといろんなものが、
もう逆逆逆みたいな、
逆逆逆、
普通のものとは逆逆転ですね。
お、真実はどこだみたいな。光学迷彩も作れる。
そうなんですよね。それをこの光を自由に、普通ではありえない方向に曲げることによって、このように
めっちゃ髪がある。
このようにこの真ん中に何か隠したい物体を置いたら、その周りにこうやって光を迂回させることができる、
曲げて
ことができれば、これを全く真ん中にあるものが見えないで、真ん中にあるものが完全に透明に見えるようにできるかもしれないっていうのを、今すごい注目します。
透明人間、
透明人間がいずれできるんじゃないかって。
怖っ。全然いずれっていうか、もうね、できそうな感じっぽいですよね。で、何年後に透明人間は誕生します？
もう来年。
来年？怖い。
それは嘘です。
そうです、すいません。
大きさがすごい小さいものなの、はい、フォトニック結晶って作れるのが小さいものなんで、透明人間にするとしてもすごい小さいものをすぐ隠せる、もしできたとしても、まずその程度が最初だと思います。
じゃあもういつかはでも人間サイズもいけます？
もう多分長谷さんの隣にフォトニック結晶で身を隠した人が隣にいるかもしれない。
怖い。もうほぼ霊じゃないですか。すごい。あ、じゃあ今目玉の親父くらいなら大丈夫ですかね。
いきます。
目玉が隠してます。
すごい、なんかワクワクしますね。そして久保さんはどんなことを？
僕は光の進んでいくスピードを、例えば遅くしたり、完全に止めちゃったりするようなことができます。
止める。
で、まあ一応この、一応その光を止めるというのはどういうことかっていうと、これシミュレーション結果なんですけど、光のこの塊が一回真ん中で止まってますね。まあ、こういうように、まあ、我々がいつもある見てるような光も含めて、光っていうのが空間で止まっちゃうような現象っていうのが、まあ、僕たちがそのフォトニック結晶を研究してるで、まあ、できてしまうっていうのが、まあ、スローライトとかストッピングライトって呼ばれているもので、止めちゃいます。
止める、ゆっくりにさせる、
はい、
怖い。すごい。だって光より速いものできないとか言うけど、光を自在に遅くすることができるってことは、なんか光って実はいろいろやれちゃうものだってことなんですか？
そうですね、まあ、こうやってコントロールするっていうのは非常にいろんなやりたいことが いろいろできちゃうんですけど、まあ、さらに詳しく言っちゃうと、光が本当にスピードがそういうふうになってるわけではないんですね。本当にその遅くは空間的に遅くなるんですけど、本当は光はその場所をある意味ぐるぐる回ってるみたいな。
怖い。光が迷子になる。
長谷さんがうまく想像していただけるといいんですけど、小学生って帰る時間がまっすぐ帰ってこないと遅いじゃないですか。
はは。
あ、寄り道しますよね。例えば裏山とか行っちゃって。
来たがりますね。
そうですね。だからお母さんも心配すると。
心配ですよ。
フォトニック結晶ドーハロっていう、まあ、フォトニック結晶で作った光の道を作ると、そこを進んでいく光っていうのは、まあ、光が寄り道をして同じ場所をぐるぐる回ったりするんですね。
かわいいっす。けど心配。
そういう風にやって、で後で後ろでチョンって背中を押してあげれば、またはいはい出ていきますって言って出ていかせることもできるんで、結果的に光を遅くするとか止めるってことができちゃうんですね。
なんか命与えてるみたいですね。
そうですね、僕たちはまあ光に命を与えてコントロールするっていうのが、まあやってること なん
ですね。すげえ、もう支配者、神の息じゃないですか。
まあ神です。
言い切った、新世界の神ですね、はい、すげえ。光止めるとどんなことができるんですか？
光止めるとですね、例えばその先ほど長谷さんがおっしゃっていたその光メモリっていうの、今実現されている光メモリっていうのも、光を止めてるから、その光が持っている情報、例えば音楽の情報とか、そういうのも全て止まってるからメモリーになるとか、それからあと光さん待っててくださいねって言ってる間に、光さんちょっとこっち行ってくださいとか、あっち行ってくださいっていう交通案内みたいのもできちゃうのが、まあ、ストッピングライトとかスローライトができることですね。
すげえ。そして渡辺さんは？
はい、僕は光をフォトニック結晶にすることで、すごい小さい光を作るっていうのをやってます。光を発生させるものをフォトニック結晶に作るっていうのをやってるんですよね。先ほどもみんなが言ってるように、光を自由自在に操れるので、例えばすごい小さいとこに 光ってこういっぱいいろんなところに出ていっちゃうものなんですけど、うん、すごい小さいところに光を閉じ込めることができるので、すごい小さい光を出すものっていうのを作ることができるんです。
すごい、もう四方八方に散るエネルギーも一つに、そ
う、すごい小さいところに固めて光をいっぱい出すっていうようなことができます。
え、この大きさどれくらいですか。
この大きさは、1ミリ、髪の毛が1ミリぐらい、 0.1 ミリぐらいだとしたら、それの10万とか、そう10万分の1とかも、そういうぐらいの
ちっちゃ
っという感じの大きさですね。
その研究が進んでいくと、どんなものを作ることができます。
例えば光、今光通信っていうのは全部光でやってると思うんですけど、うん、今使っている光通信をより速くすることが、このフォトニック結晶を使うとできます。
まだ速くなるんですか。
もっと速くなります。すごい、もうこうハイビジョンをすごいいっぱい動画を送るとかっていうこともそのうちできるようになると思います。
それどれぐらいしたらできます。
どれくらいしたらまあ10年後とかっていう今レベルで話はされてるんですけど、今いろんな企業がいろんな会社とかいろんな研究機関がすごい活発に研究してて、まあこれ世界で日本が一番とも研究として進んでる。
やった、日本すごいすごいすごいすごい。じゃあもうかなりかなり10年っていうか、もっと早そうな感じがしますね。なんか
そうですね
なんとなくでも言っちゃいけないです。すごい、あすごいすごい便利だし役に立つし、これは素晴らしいことですよね。人間がここまでやれちゃうんだっていうことがすごくわかる研究ですね。お、そして3人恒例の質問、恋人はいますか。浅妻さん、
いません。
いません。おあら、そして久保さん、
います
お、いる。そして渡辺さんは、
僕もいます。
お、3分の2が恋人いるという優秀な結果になりました。
残念な。
浅妻さん、いない歴は、
まあまあまあまあ
まあまあまあ
まあまあ
まあまあまあまあまあ、
これから先は長いです、
はい、ねえ、でもね、あのちゃんとね、時間もね、ちゃんと自分たちでね、研究とちゃんと作ってるからね、すぐですよね、きっとね。
そうですね、光の速さで作っちゃいますよ。
光の速さちょっぱいですね。はい、ありがとうございます。そして最後に将来の夢を一人ずつ聞いてもいいですか。浅妻さんから。
はい、僕はやっぱりなんか通信ってやっぱ人と人とを本当つなげるすごいなんか重要なものだなって思ってるので、その通信っていうのをもうもっともっと自分の力ですごい便利にどんなところでも人と人とをつなげるような世界にしていきたいと思いますね。
で、久保さん、
あの少しちょっとレベルが低くなっちゃうんですけど、とってもあの大きい犬を飼って、うん、自分の子供娘をその犬に乗せて、うん、休日一緒に遊ぶとか、そういうような生活をしたいですね。
あ、もうね、娘がね、あの光ちゃんですか、娘の名前は
もちろんですね。
もちろんですか、ね、すくすく育つように、もちろんあのフォトニック結晶も研究していく感じですか。
それもありますね
はい、そして渡辺さんは。
そうですね、僕はやっぱり理系の学生なので、今のみんなの生活をより豊かにできるようなものを自分でこう計画してやってったりできたらいいなという夢は持っていますけど、
ね、ああ、いろんな研究も進めつつ、
はい、
はあ、結婚して、娘ですか息子ですか。
両方いいんじゃないですか。
おー、いいですね、ありがとうございます。ひかるくんとひかりちゃんですか。
そうですね、どっちか困りますよね。
そうですねありがとうございました。光を止める、操るなんてすごすですね。頑張って止めてください。ギザサイエンス、今日は横浜国立大学馬場研究室から浅妻智彦さん、久保翔作さん、渡辺秀樹さんに来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
中川翔子のギザサイエンス。